よし、じゃあ後半戦行ってみましょうか、うん、はい、続いては、
はい、つばめ市のワンと泣く猫さんから。
おやんと泣く猫でしょ。
いやだからさ
私は医師カード持ってます、うん、そして家族も知ってます。もし脳死判定を受けて自分の臓器で使えるところがあったら使ってくださいと思いますね、うん、眼球取っても綿集めるから顔の形は変わらないらしいし、うん、死んだ自分の臓器が他の人の命と共に生きていてくれるなら提供したいです、うん、自分も長生きしてる風じゃないですかね、うん、あと骨髄バンクも登録しています。同級生を成人式間近で亡くしてもうあんな思いはしたくないです。
あ、お友達を亡くしちゃってんだね、うん、
それに、骨髄は日本国内だけでなく世界のレベルなんで、もっとたくさんの人が自分のちょっとの骨髄液で新しい人生が送れるなら私は迷わず提供します、うん、献血だけでなくバンク登録も積極的に押してくださいとのことです。
はいはいはいはいね、
はい、
まあアッキー的にやっぱ一番言いたいところはさ、この眼球の下りなんかもそうですよね。
まあ、綿だけではなくてちゃんと義眼ね、セルロイド製できた義眼を入れて、まあうっすら目開く人もいるじゃないですか、寝てる時に。仮にそういうふうな癖のある方であっても、そういう場合には少しうっすら開けて最後終わるんでしょ。その時はちゃんと義眼で目があるって分かるし、きちっと閉じてる人はきちっと閉じて終わりますし、それ人それぞれでご家族が了解するようなお顔を作って差し上げますので、その辺の悩みはないしね。
なんかその辺で誤解されてる人もいますよね、多分ね、うちの子のね、体をいじって臓器をこう持ってって、その後どうすんだ
とか、空っぽのままなんじゃないかとかね。
とかね、まあ、ちゃんとそこら辺は、まあ、アッキー、ちょっともう一回詳しく聞こうよ。
何、
うん、だからそこう通るでしょ。
ああ、通るでね。ああ、分かった分かった、何言ってるかさっぱり分かんなかった
。おい、聞いとけよ、
聞いてくださいよ。
そう、臓器提供って本当にバラバラにされるイメージがあったかもしれないんですけど、
と思ってる人多いと思う、
お腹の中、胸の中は骨もありますし、取るのは臓器だけですから、また元に戻せば普通の体になってます、ただ縫った後は残りますけどね、全くその方にの体にきちっとして返しますので、その辺はお悩みにならないでいいと思いますね、
はい。続いてどうぞ。
柴田市の蛇口さんからです、こんにちは、シーズン1から聞いています。
お、ありがとうございます。
16日の放送、16日というと、
小坂先生と中川先生
が出た、ね、出てくださった時ですかね、すごくとっても良かったです、
なんでみんな疑心暗鬼なんだ
みんなディレクターの顔見たくらいにしてね、なんかね、
そこで質問です。腎臓について、生体肝移植の場合の性別、血液型、血縁関係の詳細を教えてください、腎臓は一つでも十分に機能しますか？食べ物、日常生活は問題ないですか？またやってはいけないことなどはありますか？夫は腎臓に問題があり手術も決まっています、
これどうでしょう？いただ
い
てます、
はい、性別や年齢、はいはい、これについて問題ありません。今は血液型違ってもですね、ちゃんと移植ができるようなそういう医学的な進歩がありますので、ただ血縁についてはですね、医学的な問題よりも社会的なルールとして、現在あります。例えば家族間で移植をする場合には血縁って言って本当の兄弟とかそういうことについては、6親等まで、で婚姻関係を結んだ、いわゆる義理の兄弟とかそういうことについては3親等まで、あるいは養子になった場合にはその養子の経過がどうであるか、あるいはその家族関係を証明するために戸籍謄本を提出いただいたり、こんなようなことできちっとその辺は調べて、医学的な問題は何度も言いますが問題ありませんので、その社会的なルール違反がないかどうかをきちっと調べるようにしています。あと食べ物についてはですね、それは当然暴飲暴食が良くないし、せっかく取り戻した元気ですから、それを長く維持する。今一番問題になっているのは移植後元気になって生活習慣病でまたもらった臓器はダメになるケースがあるので。あ、
そうなんですか、何をな、
だからいずれの場合もですね、ちゃんとしたきちっとした生活をですね、することが大事でありますと、
中川先生も同じこと言ってましたよね、
そうだ、そんなことですので、全然その昔の重大なことをやってるというような医療ではなくなってきて、一般的な外科治療になってますよということですね、
そうなんですよね。なんかドラマとか映画とかで結構ね、臓器移植の話とかって取り上げられること多いけど、俺たちが持ってるイメージと今と全くこう違ってきてるっていうのはね、毎年だけど、こんななってんのっていうのはあるよね、では最後のメールですね、はい、ではお願いします。
糸魚川市の中村太蔵さんからです、 移植を経験された方の体験談、非常に衝撃的なお話で感じ入りました。私の知り合いにも透析を受けている人がいまして、最近お会いしていないので今はどうなのか分かりませんが、数年前には1日6時間週3回の透析に通っていました、
うん、
仕事もできないし女性でしたが、体力や水分制限の問題もあって家事もろくにできません、
うん、
その方は透析するためだけに生きているようなもんなんで、こういう人生嫌だわと言っていました。私としては何とも言ってみようもなく、いつも聞いているだけでした。生活がすべて透析中心に回っている。私には想像することもできない過酷な毎日だと思います。そういう方が一人でも多く、一日でも早く救われるきっかけに臓器移植がなってほしいなと思います、
うん、
私は10年以上前からドナーカードを持ち歩き、家族にももし脳死になったら使える臓器は全部使ってもらいたいと思っていると伝えてあります。ただ家族には、分かった、でもその時に今と同じように冷静に受け止めれるかどうかは分からないよと言われました。私もよそじ半ばで最近メタボになってきました、
うん、
こんな不健康な肉体ですが、うん、もし機会があり一つでも二つでも移植に使っていただける臓器があるのなら、私は喜んで使っていただきたいと思います。私はあんまり世の中の役に立てるようなことをしたことがありません。だから私の体が誰かのお役に立てるのなら、機会を与えてくれてありがとうございます、こちらからお礼が言いたい気分ですと、こちらがお礼を言いたい気分ですといただいています。
いやいやいや、ちょっとじんときますね、
ね、
うんうん、思いがね、
まあ、この人もやっぱちょっと身近なんですよね。
そうですね、
こういう話がね、
うんうん、まあ、1日6時間週3回ってこの間ですね、35年透析してた方が、うんうん、あの移植、臓器が当たって移植したんですね。
お
で、ちなみにどのぐらい辛い思いをしていたのかを尺度なかなかないんで、
うん、
一体透析の期間この人どのぐらいベッドに横になったんだかってちょっと手計算してみたらですね、
時間で、
うんうん、その人はあの 3.2 年ベッドの上にいたことになるんですね。
まあ、そういう方が身近にいたんで、うん、まあまあ、彼の場合はもう10年以上前からね、ドナーカード持って歩いてるっていうことで、その意思も家族に伝えてる、うん、ね、まあ、本当に、まあ、中村太蔵さんしかりね、うん、先ほど の、 あのお友達亡くした方しかりなんですけど、うん、まあ、身近にそういう方がいると、こう我々こういう番組がなくても、うん、ね、こういう臓器移植とかの、ことについて興味持たれるかと思うんですけど、はい、まあ、俺たちの使命としてはやっぱりね、
そうですね、まあ、そういう方がいない方でもですね、
うんうん、
やっぱり移植医療のいろはを知っていただいて、
お、
そして、自分はどうしたいか、
うん、
ね、なんでバカにしてんだよ俺を。
違うっていや、どうまとめるかなと思ってさ、
うん、本当、うん、と思います。
なんだよそれじゃあ本当のまとめはこの CM の後で。